まずはちょっと想像してみてほしいんですけれども、
はい、何でしょう。
漢字もろくに書けないっていう高卒のスタートラインからですね、自動車整備士になって、
ええ、
そこから火花散らす溶接工、さらに施工管理の厳しい現場を経て、なんと17年ですよ。17年間。
17年は長いですね。
そうなんですよ。もう泥水すするような思いで必死に這い上がって、ついにいわゆる雇われ社長という座をつかみ取った男性がいるんです。
まさにサクセスストーリーというか、人生のピークですよね。
ですよね。でもその転職の初日なんですが、
はい、
前の社長からいきなり個室に呼び出されまして、お前みたいな外様が社長面するな、と、そういう壮絶なパワハラを受けるんです。
うわ、それはきついですね、初日に。
そう、初日です。そこから毎日失踪に人格を否定され続けて、ほんの数週間後ですよ、気づけばその男性は自宅のリビングの床でひっくり返った亀みたいに身動き一つ取れなくなってしまったんです。
非常に生々しくて残酷な転落ですね。
ええ、で、何も知らない無邪気な子供たちが遊ぼうって駆け寄ってくるじゃないですか。それに対して、お父さんちょっと休んでるだけだよって引きつった笑顔で嘘をついている。今回の深掘りは、この重すぎる大丈夫という鎧についてです。
なるほど。これは単なるキャリアの挫折では片付けられない問題ですね。
はい。今回私たちがフォーカスするのは竹久武藤さん。ここでは親しみを込めて竹さんと呼ばせていただきますが、
竹さんですね。
彼がどん底の状態で書きつつった、父親持ちで無職になった、家族に大丈夫と言い続けた本音というブログ記事なんです。
非常にインパクトのあるタイトルですね。
そうなんです。彼はこのパワハラが原因で適応障害を発症してしまって、父親を持ちながら無職になってしまうんですよ。でも彼全然大丈夫じゃないのに、妻とか子供、親に対して何百回も大丈夫だって言い続けたんです。
なるほど。
これ普通に考えたら、早く正直に SOS を出せばいいのにって思いませんか？
第三者の視点から見ればそう思えるかもしれませんね。でも当事者の心理状態は全く違うんですよ。
違うんですか？
ええ。これは単なる強がりとかプライドの問題ではないんです。臨床的な観点から言えば、一種の生存本能に近い防衛規制なんですよ。
生存本能ですか？
はい。彼がもし、大丈夫じゃない、俺はもう壊れてしまったって口に出してしまった瞬間、その絶望的な状況が自分の中で確定してしまうわけです。
ああ、なるほど。
言葉にすることで自分が完全に崩れ落ちて、もう二度と元に戻れなくなるという、底知れぬ恐怖があったはずなんです。
プライドじゃなくて恐怖なんですね。口に出したら最後、自我のゲシュタルト崩壊が起きるみたいな。
ええ、まさにそんな感じです。適応障害を発症している時っていうのは、脳の扁桃体という部分が強いアラートを鳴らし続けていて、
はいはい、
冷静な思考を司る前頭葉の機能は著しく低下しているんです。つまり現実を客観的に処理するエネルギーがもう枯渇している状態なんですね。
なるほど。脳のエネルギー切れみたいな。
そうです。だから大丈夫だっていう嘘の言葉を分厚い鎧にして、物理的にも精神的にも必死に自分自身の形を保とうとしていたんだと言えますね。
薄氷の上で自分の体重すら支えきれないようなギリギリのバランスだったんですね。
ええ。
しかもこれきついのが、以前の竹さんって建築現場で職人たちにビシバシ指示を出して、
はい、
トラブルがあれば自ら駆け回るような超アクティブな現場監督だったわけですよ。それが今や床にへばりついて
動けなくなってしまった。
そうなんです。子供のお帰りっていう笑顔にすら応えられない。
現場で誰よりも働いてきた有能な自分と、床から起き上がることすらできない無力な今の自分、この巨大なギャップが自己嫌悪となって彼を内側から切り刻んでいくんですよね。
うわー、それは辛い。
子供の純粋な笑顔は彼にとって癒しであると同時に、父親としての責任を果たせていないという事実を突きつける鋭い刃物にもなっていたはずです。
昼間はそうやって自分の体すらコントロールできない無力感と罪悪感にいらまれているわけですよね。
ええ。
でも夜になると今度は別の形でコントロールへの執着が顔を出すんですよ。
コントロールへの執着ですか？
はい。このソース記事を読んでいて一番ゾッとしたというか、リアルだなと思ったのが、毎晩父が寝静まった暗闇の中で彼がやっていた秘密の行動なんです。
ああ、スマホの電卓を叩き続けるという行動ですね。
そうなんです。収入は完全にゼロなのに、家賃とか光熱費、食費、子供にかかるお金、車のローン、 毎月の固定費は容赦なく引かれていくわけですよ。
待ってくれませんからね。
ええ。だから暗闇の中で貯金残高から毎月これだけ消える。あと何ヶ月家族が生き延びられるかってひたすら引き算をしていくんです。
苦しい時間ですね。
でも想像してみてください。真っ暗な部屋の中でスマホの画面の明かりだけが顔を照らしていて、一心不乱に電卓アプリを叩きまくってる姿。
ええ。
これあまりにも高速でタップしすぎて、指の動きが完全にクラブのプロ DJ みたいになってたんじゃないですかね。
なるほど、 DJ ですか。
いや本当に下手したらマイナスボタンのところだけ摩擦で物理的に指紋が消えるというか、画面がすり減ってたと思いますよ。
笑い事ではないほど深刻な状況ですけれど、その情景の異様さは非常に適応していますね。
ですよね。完全に墜落に向かっている飛行機の中でパイロットがぶっ壊れた燃料ゲージを狂ったように叩き続けているのと同じじゃないですか。いくら叩いても燃料は増えないのに。
まさにその通りです。ただこれを私たちの日常の心理メカニズムに置き換えて考えてみてほしいんです。あなたにも経験がありませんか？
私ですか？
はい。夜中の2時にもうどうにもならないと分かっているのに、仕事のメールを何度もリロードして確認してしまうこととか、あるいは不安なニュースを何時間もスクロールし続けてしまうこととか。
ああ、ありますね。別に今すぐ解決するわけじゃないのに、なんかスマホを触っていないと落ち着かなくて。
それは偽物のコントロール感を得るための行動なんですよ。
偽物のコントロール感。
ええ、タケさんの場合、昼間は自分の体も感情も一切コントロールできない状態です。だから夜、唯一数字という絶対的な法則に従うもの、つまり計算に没頭することで自分の人生をまだ少しでもコントロールできていると錯覚したかったんですよ。
なるほど。あと8ヶ月、あと7ヶ月って命綱が減っていく残酷なカウントダウンであってもですか？
そうです。予測不可能な恐怖やりは計算可能な絶望の方がまだ脳にとっては処理しやすかったんですよ。
うわー、それは深いですね。絶望でも形が見えている方がマシなんだ。
そういうことです。
でもこれだけ追い詰められていて、しかも奥さんに絶対にバレないように隠れて電卓を叩いていたわけじゃないですか。俺がいなければ保険金が入るのかな、なんて最悪の考えすら頭をよぎるほどに。
ええ。
これ本人は完璧に隠しているつもりでも絶対奥さんにはバレてますよね。
間違いありませんね。人間は言葉以外の非言語情報から膨大なメッセージを受け取っていますから。
ですよね。
夜中の不自然な気配とか、食事の時の視線の動き、そして何より彼から生きた笑顔が消えていること、一番近くにいる妻が気づかないはずがありません。
やっぱそうですよね。ただここで注目すべきは奥さんの対応なんです。
そう、普通ならねえ、ちょっと貯金どうするのとか、なんで次の仕事探さないのって問い詰めちゃいそうじゃないですか。
はい。でも奥さんはタケさんが大丈夫だと嘘をついているのを完全に分かっていながら、ただ毎日大丈夫とだけ聞き続けていたんですよね。これって見て見ぬふりをしていたってことですか？
いえ、それは見て見ぬふりではありません。心理学的なアプローチで言えば、積極的で建設的な無視に近い非常に高度なサポートなんですよ。
積極的で建設的な無視。
ええ、彼女はあなたが嘘をついていることも深く傷ついていることも知っている。でもあなたが自分から鎧を脱げるようになるまで私はここで待っているよという安全基地としての役割を徹底したんです。
なるほど。
ここで問い詰めることは彼の最後の防御壁を無理やり破壊することになりかねませんからね。
無理やり鎧を引っぺがすんじゃなくて、本人が脱ぎたくなる温度を保ち続けたってことですね。
その通りです。
そしてついにその限界の夜が来るんです。就職活動の書類審査に4件連続で落ちて、改めて貯金残高を見て、ああ俺の人生はもう終わりかもしれないと完全に心が折れた夜。
ええ。
ここでついに奥さんが動くんです。彼女が放った言葉は、なんで落ちたのという過去への追求でも、早く働いてという未来への強制でもありませんでした。たった一言、5文字です。
一緒に考えようですね。
はい。この言葉読んだ時に鳥肌が立ちました。たった一言で彼の世界が反転したような気がして、これ何がそんなにすごかったんでしょうか？
この一緒にという主語の転換が劇的なパラダイムシフトを起こしたんですよ。
主語の転換。
ええ。それまでタケさんは自分が家族を養わなければならない、自分の貯金が減っていく、無職の自分には価値がないと すべてを自分一人の責任として抱え込んでいました、
はい、
その重圧で身動きが取れなくなっていたんです。でも妻が一緒に考えようと言った瞬間、直面している問題の所有権が私から私たちへと移行したんですよ。
でも奥さんは武さんが大丈夫だと嘘をついているのを完全に分かっていながら、ただ毎日大丈夫とだけ聞き続けていたんですよね。これって見て見ぬふりをしていたってことですか？
いえ、それは見て見ぬふりではありません。心理学的なアプローチで言えば、積極的で建設的な無視に近い非常に高度なサポートなんですよ。
積極的で建設的な無視。
いえ、彼女はあなたが嘘をついていることも深く傷ついていることも知っている。でもあなたが自分から鎧を脱げるようになるまで私はここで待っているよという安全基地としての役割を徹底したんです。
なるほど。
ここで問い詰めることは彼の最後の防御壁を無理やり破壊することになりかねませんからね。
無理やり鎧を引っぺがすんじゃなくて、本人が脱ぎたくなる温度を保ち続けたってことですね。
その通りです。
そしてついにその限界の夜が来るんです。就職活動の書類審査に4件連続で落ちて、改めて貯金残高を見て、ああ俺の人生はもう終わりかもしれないと完全に心が折れた夜、
ええ、
ここでついに奥さんが動くんです。彼女が放だった言葉は、なんで落ちたのという過去への追求でも、早く働いてという未来への強制でもありませんでした。たった一言、5文字です。
一緒に考えようですね。
はい、この言葉読んだ時に鳥肌が立ちました。たった一言で彼の世界が反転したような気がして、これ何がそんなにすごかったんでしょうか？
この一緒にという主語の転換が劇的なパラダイムシフトを起こしたんですよ。
主語の転換。
ええ、それまで武さんは自分が家族を養わなければならない、自分の貯金が減っていく、無職の自分には価値がないと全てを自分一人の責任として抱え込んでいました。
はい、
その重圧で身動きが取れなくなっていたんです。でも妻が一緒に考えようと言った瞬間、直面している問題の所有権が私から私たちへと移行したんですよ。
問題の所有権の移行、つまり一人で背負っていた100キロのバーベルをふっと横から一緒に持ち上げてくれたみたいな感覚ですか？
まさにそれです。これは圧倒的な心理的安全性を彼に与えました。ダメになってしまったあなたでも見捨てない、今のままのあなたで一緒にこの現実に立ち向かおうという共闘宣言なんです。
共闘宣言、かっこいいですね。
この言葉が極度の恐怖とプレッシャーでフリーズしていた彼の脳のストッパーをついに外すことになったんです。
だから翌朝彼はついに動けたんですね。震える手で職業訓練校に申し込みの電話をかけることができた。
ええ。
でもこの行動の裏で武さんはある心理に気づくんです。ここが今回の深掘りの一番のハイライトだと思うんですけど。
家族という存在が持つパラドックですね。
そうなんです。彼を適応障害のどん底に突き落として毎晩暗闇で電卓を叩かせていたのは、間違いなく家族を養わなければいけないという強烈なプレッシャーでした。
はい。
でも同時に翌朝なんとか起き上がって震える手で電話をかける原動力になったのも、やっぱり家族がいるからだったんですよね。
ええ、ええ。
つまり自分を壊した猛毒と自分を救う特効薬が全く同じ家族というパッケージに入っていた。これってどういうことなんでしょうか？
非常によくできた比喩ですね。毒と薬は表裏一体であるというのは心理学でもよく見られる現象なんですよ。
あ、そうなんですか。
責任や愛情といった巨大なエネルギーは、それが重圧としてベクトルを下に向ければ人を押しつぶします。でも支えとしてベクトルを上に向ければ人を立ち上がらせる最大の推進力になるんです。
なるほど。
奥さんの一緒に考えようという一言がまさにそのベクトルの向きを下向きの毒から上向きの薬へと反転させるスイッチになったんですよ。
ベクトルの反転ですか。でも気持ちが上向きになったからといって適応障害でボロボロになった脳の機能がすぐに回復するわけじゃないですよね。
おっしゃる通りです。
実際彼はここからどうやって社会復帰のステップを踏み出していったんでしょうか。この記事の後半ですごく現代的で面白いアプローチが出てきますよね。 AI を義足代わりにするっていう。
はい、ここが単なる感動的な精神論で終わらない非常に実践的で素晴らしいポイントなんですよ。先ほども触れましたが、適応障害の状態では脳の前頭葉、つまり論理的に思考を組み立てるとか、タスクを細分化する、計画を立てるといった実行機能が著しく低下しています。
はい。
だから真っ白な画面に向かって、さあブログを書こうとか、職務経歴書をまとめようと思っても、認知的な負荷が高すぎてパニックになってしまうんです。
わかる気がします。健康な時なら、あれやってこれやってって階段をトントン登れるのに、その階段自体が見えなくなっちゃってる状態ですよね。
ええ、そこで AI がどう絡むかということですが、
はい、
彼は低下してしまった自分の前頭葉の代わりに、チャット GPT などの AI を認知的な外部ツール、つまり義足として使ったんです。
義足として。
例えば、頭の中に渦巻いている不安やまとまらない感情、過去の経験などをただ箇条書きや断片的な言葉のまま AI に投げ込むんです。
うん。
すると AI がそれを構造化して整理された文章の骨組みとして提示してくれますよね。
なるほど。ゼロから1を作るという一番エネルギーを使う作業を AI に肩代わりさせたんですね。
その通りです。AI が整えてくれた土台があれば、あとは自分の言葉で少し修正したり肉付けしたりするだけで済みます。何か行動を起こすために必要な活性化エネルギーを AI の力で劇的に下げることに成功したんですよ。
すごいアプローチですね。
そうやって彼は思考を整理し、自らの経験を言語化してブログや音声配信という形で外の世界へ発信し始めました。壊れた脳の機能をテクノロジーで補完しながら再び歩き出したわけです。
いや、たくましいですね。心が折れても使える道具は全部使って這い上がる。まさに現場の叩き上げで培ってきたサバイバル能力がこんな最新テクノロジーの形で生きるとは。
素晴らしい応用力です。
さて、今回の深掘り、本当に濃密な時間でしたが、あなたはどう感じたでしょうか。大丈夫じゃないと一番大切な人にすら言えない時期が人生にはあるかもしれない。でも誰かの一緒に考えようというたった一言で、人間はもう一度その重い鎧を脱いで歩き出せる、そんな事実が今日少しでもあなたに伝わったら嬉しいです。
人間の回復力の強さと、それを引き出す他者の存在の大きさを改めて実感させられるお話でしたね。
そうですね。あ、ちなみにですね、最後にちょっと嘘みたいなオチがあって。
オチですか。
はい、この奥さんの一言でようやく立ち直りかけて、よし、職業訓練校に通ってもう一度人生立て直すぞって動き出した、まさにそのどん底のタイミングでですよ。
はい。
なんと家のエコキュート、お風呂の給湯器ですね、これが完全にぶっ壊れまして。
そのタイミングでですか。
そうなんですよ。で、業者を呼んだら新品の買い替えで70万円ですって見積もりが来たらしいんです。
いやー、まさに泣き目にパチというか、人生の理不尽さはドラマのようには空気を読んでくれませんね。
本当ですよ。でも今の竹さんならきっとその70万円の絶望すらも新しいブログのネタにして AI と一緒に笑い飛ばしてるんじゃないかと思います。
そうやって理不尽な現実をコンテンツとして再構築できるようになったこと自体が彼の見事な回復の証明だと言えますね。
間違いありませんね。
さて、今日のお話を聞いてあなたはどう感じたでしょうか。
はい。
今あなたの周りにいつも大丈夫と強がっている人はいませんか。あなたは彼らが説教されることなく、安全に全然大丈夫じゃないとその重い鎧を脱ぎ捨てられるような空間を作れているでしょうか。あるいは毎晩暗闇の中でスマホの画面を見つめ、偽りのコントロール感を求めて電卓を叩き続けているのは今のあなた自身なのかもしれません。
そうですね。
無理に今すぐ鎧を脱ぐ必要はありません。ただいつか一緒に考えようと言ってくれる声に気づけるように、少しだけ耳を澄ませてみてください。